いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は佐々木圭一著書の伝え方が9割の書評レビューです。心が動いたとき人は動くというのが、佐々木圭一さんっていう著者のキャッチフレーズですね。感情が動くと人は動くということだと思います。感情が動くにはやっぱりそのいろんなエピソード、ストーリー、これが大事だと思います。そういった意味でその著者の紹介ですけども、紹介文から、短い文章でこうまとめられているんですが、著者は、博報堂というところ、広告代理店ですねに入社して、最初にコピーライターとして配属されますけども、このコピーライターとして配属されて、もともとその広告代理店なので何をしてしようかなって考えただろうと思いますけども、いきなりコピーライティング、コピーライターっていうことも、戸惑ったと思います。配属されて苦しむっていうふうになってますけども、そこで、何回書いても全て没。これで書く力がついたんだと思うんですよね。書いても全て没と。で、当時つけられたあだ名は最もエコでないコピーライター。伝えることが得意でなかったコピーライターっていうふうに配属されたところで、会社の人事担当なり、いろんなこう、なんていうかその人の特徴とかを見て配属しているので、可能性を考えて多分配属されたと思うんですよね。そういった中で、自分のこう伝え方と会社の方針とか会社の上司の人とのこうやり取りでいろんなこう圧力があったと思うんですよね。そこでその伝え方というのが、その会社の中でのこう人間関係だったと思うんですよね。ストレスによって1日3個プリンを食べるという日々を過ごして激太りということですけども、そうですね、プリンとかアイスとかいうのは太りますよね。そこからなんか2割とか3割体重が増えたということで、そこから何か考えることがあったんでしょうね。で、いろんなこう伝え方ということで、ある時何か気づくんでしょうね。で、その伝え方技術があることに気づいて、フォーミュラーとか、テンプレートとか順番とか考え方とかそういったところに関わってくると思いますけど、その体験を、いろんな切り口で、文章ができるというところですごいこう武器になっていきますよね。その体験を赤裸々に語る、そういった博報堂での話を赤裸々に語るというところで、やっぱりこう明確さは力だと思うんですよね。なんかすごくここでこの本を、読んでみたいなっていうふうに思うところのその例え話がありますけども、例えばこう好きな人がいるとしますという話で、でその人はあなたのことについて少しも興味がないと、何と言ってデートに誘いますかっていうこう問いかけですよね。そこからその考えるこうなんていうことの大事さっていうのがこの質問からも読み取れるんですけども、好きな人がいたらいきなり直球でデートしてくださいっていうのが一番分かりやすく明確でパワフルなんですけども、日本人っていうのはすごく考えるところあって、非常にこういうなんていうか欧米人とかはいきなりこういう話もできると思うんですけど、断られますよね。でそれでこう数こなしてて、デートしてもらえる人と付き合えばいいんですけども、そうではなくてもう少しちょっとアプローチを変えるってことですね。言葉次第で結果を変えることができますというこう中では、じゃあデートしてくださいじゃなくて、 まあ、驚くほどうまいパスタの店があるのだけど行かないっていう、あのなんていうかこうまた砕けたというか、相手にこう提案するってことですね、提案するデートしてくださいというのは自分のこう気持ちというか、気持ちとしてはいいんですけど、なんかこうなんでって感じになりますけども、こういうものがあるからこういうしてみないっていうのは提案ですよね。そういった中からまあ相手がじゃ あのその相手よりもじゃあパスタの店っていうところに興味を、いや視点をずらして、で行動してもらえる、で行動してもらったらあとは自分の中ではなんていうかな、時間が取れるので、いろんなこう次の提案次の提案次の提案ってしていかないと、まあ、継続していけませんけど、とりあえず第一関門は突破できるかもしれないですよね。では今の話でデートしてくださいっていうのと、驚くほどうまいパスタの店があるのあるけど行かないっていうのをちょっとまあ比較すると、まあ間接要因が直球なのかっていうことだと思うんですよね。でこういうなんていうか結果をこういろんなプロセスを自分でイメージして、どうしたら人が動くかっていうことを考える、こういったあの今までその、ま、その著者佐々木さんがいろいろこう考えてものをこう本にまとめているということです。すごくこうあの実践的な内容で、すごいなと思うんですけど、まあ、そういった意味ではこういう伝え方を変えるだけで人間関係が変わっていくということですよね。なので最初、まあ、いろんなこう文章とかこう書いたんだけど、まあ、コピーライターとしてやったんだけど、こうなんか認められなかった、じゃあ認められるにはどうしたらいいかっていうところがこう、最終的にいろんなこう例え話を集めてこういう本までできてしまうというすごいですよね。まあ基本的にはノーをイエスに変える技術だとか、イエスに変える7つの切り口だとか、10分で長い長文を作る技術とか、まあそう言葉は思いつくのではなく作ることができるということですよね。まあ、だからそのいかにその言葉っていうのはこう思考の結晶化なので、いかにその考え抜いて考え抜いて考え抜くかっていうところにすごく視点があると思います。ただ単にまあそういった技術っていうのはいろんなこうステップバイステップっていうかありますけども、じゃあ最初に何をするかだとか、それをするためのこう環境づくりだとか、じゃあその目的とか、じゃあするためのいわゆる動かすというか、人を動かすためのこう感情とかをこう考えていくと、いろんな技術が出てくると思います。まあ、イエスに変える3つのステップということで、まあ、その自分の頭の中で中をそのまま言葉にしないと、相手の頭の中を想像する、で相手のメリットと一致するお願いをするということで共感ですよね。これってまあいろいろこう自分のこう考えでアレンジすると、ものすごくその自分の中のテクニックとして落とし込みができますよね。なので一つを参考にしてこう考えるこうなんていうかベース基礎とするというのがいいと思います。いずれにしても先人がこういったこう本に試行錯誤の結果として導き出したこの技術、まあ、テクニックスキルというのは、まあ、膨大な時間とトライアンドエラー、まあ、試行錯誤の結晶ですよね。その試行錯誤トライアンドエラーでこう見つけた伝え方の技術をこう著者とかですね、先人の体験を通して、まあ、時間をかけずに手間を惜しまずこうあなた自身の伝え方がこう世の中を明るくするかもしれませんね。まあその伝え方が9割っていうのは、まあ人は見た目も9割っていうか、まあなんかパクリかなと思ったりもするんですけど、まあ非常にこう目次だけ読んでもすごくこうなんか心が動くような本だというふうに思います。非常にその 本で人を動かすっていう内容なので、本当にまあ素晴らしいスキルの体系だと思います。今回は、佐々木圭一さんの著書伝え方が9割書評レビューということでお話しました。ありがとうございました。